山花
明日も
いい天気。人と人がつながると人と町がつながり、町が元気になる。山花明日もいい天気は、地域密着の放送を通して山花の連帯を目指します。この番組は FM78.1MHz ラジオカロス札幌からお送りしています。リスナーさんからのお便りをお待ちしております。番組へのお電話は 011-622-2222、 そして番組へのファックスは 011-622-2223。 メールはrequest@radiocaros.com request@radiocaros.com。
番組名とラジオネームを書いてお送りください。今夜のラジオ中場です。ゲストはですね、札幌市中島児童会館館長野坂秀正さんをお迎えしてお送りします。そしてですね、中島児童会館が小学生の頃通っていた時期があった人、札幌文庫に初めて触れたのもバドミントンができるようになったもの中島児童会館だったので、今からちょっと楽しみですと言っていた頼れるスイッチマン米子さん、それから CM アナウンスはヤマハニーズの
コアドです。
タヤです。
以上5人でお送りします。それで私はですね、石川です。よろしくお願いいたします。そして今夜のゲストは、日本で一番古い初めての公立児童会館、伝統ある中島児童会館の館長野坂秀正さんです。野坂さん、こんばんは。
こんばんは。
簡単に自己紹介をお願いいたします。
はい、私は昨年の4月からですね、児童会館の、館長を務めさせていただいております、野坂と申します。どうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。じゃあ早速曲に入りたいと思いますけれど、1曲目はですね、思い出のサンフランシスコ、 I left my heart in San Francisco、 ジュリー・ロンドンの歌です。よろしくお願いします。大変失礼いたしました。先ほどお名前をちょっとですね、間違えてしまってですね、児童会館の館長さんはですね、野坂正秀さんです。そうですね、はい、野坂正秀さんです。どうも失礼いたしました。それではですね、今夜の放送はですね、ラジオ半ばです。都会のオアシス中島公園をより良い状態で維持して次の世代に引き継ぎたいと考えています。話題1はですね、中島公園についてです。最初の話題はですね、中島公園モニュメント研究会、仮称なんですよね。これモニュメント研究会、聞いたことありますか？
いや、初めて聞きますね。
そうなんですよね、第1回目の集会は開いたばっかりなんですよ。でここで話すのが初めてです。そしてですね、札幌彫刻美術館友の会の橋本会長の呼びかけに応じてですね、12月8日の中島公園内の文学館ですね、の焼失でもって、市民参加による文化財の美化保全運動に関するささやかな集会に参加しました。全部で7人です。初めての会合なので名前は仮称です。将来的にはですね、私の考えでは中島公園友の会のこういう名前がいいと思ったんですけど、それでですね、主要メンバーはですね、美術館館長とかですね、いわゆる 美術とか芸術関係の方々なんですけれども、山花明日もいい天気からもですね、長北さん、コッシーさんが出席されました。で、私も住民の一人として参加しました。いろいろありましてですね、毎週木曜日ですね、夜8時から、番組ラジオカロス札幌、この番組ですけどですね、山花明日もいい天気でですね、 中島公園をきれいにしようというですね、10秒のコマーシャルを自費で流したんですよ。これは自分ではですね、中島公園に対する寄付のつもりなんです。今回中島公園をきれいにしようというですね、実際の動きが芽生えてきたのでですね、喜んで参加することにしました。この集会に参加してですね、あの野外彫刻も公園もですね、中島公園だけの問題ではなく札幌市全体の問題であることが分かりました。端的に申しますとですね、札幌市内にはたくさんの野外彫刻が作られていますけど、放置されているものも多くてですね、必ずしも美しくはないんです。それとですね、札幌市はたくさんの公園を作りすぎてですね、これはまあ大変緑が増えて、いろいろ遊ぶとかいろんなことで大変喜ばしいことなんですけれども、あの行政ではもうすでに手が負えなくなってしまっているところまで来ちゃってるってことなんですね。だからいずれの場合もですね、美しい札幌を目指すなら市民運動は欠かせないということをおそまきながら認識した次第であります。これが話題の一つですけれど、2番目の話題といたしましては情報誌ですね。40歳からの仕事っていうのがあるんですよね。これアルバイト情報ですけどね、これの11月22日号にですね、中島パフェとしても取材協力しました。これ見出し読んでみますとですね、そういえばなぜどうして街を彩るノスタルジック大疑問、中島公園にあった施設は今どこにあるのっていう内容なんですけどね、62年間もですね、中島公園にあった中島球場、これはあの昭和55年にです、閉鎖してですね、麻布球場に行ったんです。で昭和29年にですね、国民体育大会の会場となったですね、プロレスファンの聖地ですね、中島スポーツセンター、これはですね平成12年北エール、豊平区だったですねに行ってしまいました。そして中島プールはですね、平成8年まで使用されていました。これはプールに、市内にたくさんの温水プールができたものですからですね、自然消滅的とも言ってもいいと思いますね。そして都市公園の中のですね、唯一の遊園地です、子供の国と言われて皆さんに親しまれてたんですけど、子供の国行ったことあります？そうですか、行ったことあるそうです。そしてですね、昭和33年北海道、これ大博覧会の時作ったんですけどですね、これが平成6年に閉園になりまして、平成7年にはですね、札幌コンサートホールキサラができましたですね。でちょうど今年は10年目ってことなんですけれども、それで子供の国の方は丸山動物園の方に行きまして、丸山子供の国ってことになりました。でこのような記事でもですね、大体2ページにわたって掲載されています。写真提供及び取材協力は札幌市写真ライブラリー、札幌市文化資料室、それにあのウェブサイト中島パフェと石川でございました。次にですね、コマーシャルに移りたいと思いますね。山範囲をよろしくお願いします。
ボーリング、ゲーム、映画、カラオケ、ダーツ、ビリヤード、遊ぶなら菅井&ディノス、菅井ならコズミックボール、ノルベサならパーティーボーリング、スガイ&ディノスは連日深夜営業中。今すぐスガイ&ディノスへ GO! スガイビルは南三条西1丁目。観覧車が目印、ディノスノルベサは南三条西5丁目。みんなで遊んで楽しんで、今日もスガイが一番。
東トンデン通りに生ラム専門、小樽ジンギスカンクラブ、北唐辛子札幌中央店がオープン。生ラムにこだわり、特製のタレが自慢。肩ロースは一品。ただいま90分食べ飲み放題実施中。住所は札幌市中央区南十条西8丁目。お問い合わせのお電話は 011-512-0229 512-0229。来店時にカロスで山天聞いたよでドリンク一杯オールプレゼント。生ラムジンギスカンの北唐辛子です。ご来店お待ちしております。
しっとりふわふわのシフォンケーキ、皆さんはもう食べましたか？シフォンケーキ専門店シフォン亭ほやほやでは、何とも言えない絶妙なしっとり感のふわシフォンケーキを一個一個手作りしています。味はオレンジをはじめ5種類、サイズは14センチと21センチ チの2種類をご用意しております。またケーキ1個からの宅配も賜っております。昨年の7月に開店してから皆様には大変ご好評いただいております。ぜひ一度ご利用くださいませ。住所は札幌市中央区南19条西7丁目山花19条電停前、営業時間は11時から夕方4時まで。ご予約の受付は火曜日から土曜日、商品の配達やご購入は水曜日から土曜日に賜っております。詳しくは 011-532-0902 011-532-0902 までお問い合わせください。
ありがとうございました。どうもお待たせしました。今夜のゲストですね、中島児童会館の野坂館長さんからですね、児童会館や中島公園についていろいろお伺いしたいと思っていますけど、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではですね、一番目早速なんですけどですね、
はい、
1949年ですね、日本で最初のですね公立児童会館と聞いていますが、中島児童会館とはどんなところでしょうか。
はい、今言ったようにですね、日本で最初ということです。1949年、昭和で言いますと24年ですね。当時GHQ が、持っていたかまぼこ兵舎を借り受けて、始めたというのが一番最初の児童会館です。で、まあ、児童会館ってどんなとこかというと、単純に言えば子供が来て遊ぶところですね。はい、でいろんな遊ぶものを用意してますし、そこにはですね、遊びの指導というか、まあ、指導というほどでもないですけども、職員がいて子どもたちと一緒に遊んでおります。
ああ、そうですか。
はい、
この間行ってみたんですけど、楽しそうなところですね。
そうですね、もう毎日のように、子どもたちが遊びに来て、元気いっぱい、遊んだ後帰っていくというような感じで、一日を過ごしてますね、みんなは。はい、
ああ、そうですか。ありがとうございました。それではですね、まあ、私は知ってるんですけどですね、
はい、
中島児童会館はどこにあるんでしょうか。
はい、中島公園の中にありまして、地下鉄で言います南北線 の、 中島公園駅降りて一番出口があるんですけども、パークホテルの近くにですね、そこから本当、徒歩3分ぐらいの場所にあります、中島公園の本当に入り口のところにある緑の建物が、中島公園、中島児童会館ですね。はい、
ああ、そうですか。近くにですね、童話の道っていうんですか、
はい、
なんか小学生が描いた絵ですか、タイルに、ああいうのありますよね。
そうですね、交番の横から入っていきますと、童話の道という、そうですね、10作品ぐらいの、絵が描いてある石碑というんですかね。
ああ、そうですね、
立ってます。でそれは当時20年ぐらい前ですね、の館長が、募集をして、その集めた絵をですね、大阪の方ですねの方から石を、発注かけてですね、絵にしたという、今でもですね大切にされている、非常に貴重なものですね。はい、
そうですね。なんか市内の小学生が描いた絵が基本だったんですかね。
そうですね、はい、
それじゃあですね、中島公園はですね、どんな人が利用できるのですかというわけなんですけどね、
はい、
小学生から高校生というわけなんですけどね、
はい、
私のようなおじいさんはダメなんですか。
たまにですね、昔遊んで実はここで小さい頃遊んで育ったんですよっていう方がですね、来てですね、懐かしみながらですね、それこそコマとかけん玉で遊んでいくということは多いですね。
それから、
はい、お孫さんを連れて来る方も多いですので、3世代ぐらいで利用している方が多いというのは、まあ、中島児童会館しかない特徴かなと思いますね。
いや、そうなんですよね。昭和24年ですからですね、はい、例えばこの中でですね、もう生まれて生きてた人ってのは私一人なんですよねこんなにと思うんですね、それだけこうなんていうか長い歴史があるもんですからですね、昔の人でも懐かしんでくる人いると思いますよね。そして米子さんですね、児童会館ですね、前通ってたんですよね、何か思い出話とかないでしょうかね。
思い出話ですか。やっぱりさっきあのオープニングで石川さんも言ってたように、児童会館でいろんな他の学校の友達ができて、いろんなことを覚えて、いろんな遊びをしてっていうことがやっぱり思い出ですよね、うん、はい。
皆さんは中島児童会館行ったことあります？
私はない。
そうです、中島の方ではないですね、はい、
あ、そうですね、違う児童会館になりますね、はいはい。それではですね、2曲目に行きたいと思いますけどですね、この世の果てまでと、The End of the World、 これもジュリー・ロンドンなんですね。ハスキーボイスとか言ってますけど、なんか違う表現もあるみたいですけどね。はい、ですね、再びあの質問に入るんですけどですね、
はい、
こぐま座はですね、はい、全国の文化施設の中でも飛び抜けて素晴らしいって言われてるんですよね。
あ、そうですね、
運営から何からですね、非常に素晴らしい成功例の一つだって言われてるんですけれども、はい、その隣がですねこぐま座ですよね。
はい、
でこぐま座との関係についてもちょっとお話ししてみてください。
はい、今言ったこぐま座というのは正式にはですね、札幌市子ども人形劇場こぐま座という名前です。はい、今からですね31年前ですね、できました。でここもですね、日本で初めての公立の人形劇専門劇場なんですね。はい、というわけで人形劇しかまあやってないんですけども、その人形劇を公演するだけではなくて、人形劇をやるための、まあ、いわゆるお母さんたち中心にした、劇団の人たちを養成するための講座などもやってて、一年中通してですね、あの子どもたちが、人形劇を楽しめるような施設になっております。
ああ、そうですか。この間何か賞をもらったみたいですね。
そうですね、はい、長年のそういった功績もありましてですね、アザレア賞というですね、賞を、いただきまして、先日表彰にこぐま座の館長等が行きまして、やっております。でそういった文化施設とですね、子どもが遊ぶ施設が、複合している施設というのはですね、日本でもおそらく他にないという、まあ、貴重な施設同士がくっついているというところですね。
私
も
そうです
ね、はい、
実はですね、
はい、
ここでずっと以前にですね、はい、パーソナリティをやっていた、
はい、
名前が何て言ったかパーソナリティやってた人、前以前ヤマハが今日もいい天気だけどですね、
倉田さんですか。
倉田めぐみさんとやってます。あの人に頼まれてですね、実はね、児童会館とこぐま座に行ったんですよ。
あ、なるほど。
本を出したかったですね、
はい、
あの本をね、もらってくれるように頼まれて、もらって送ってくれるように頼まれたと思ったんですからね、
はい、
でその時行ってですね、女の人がいたからですね、ちょっと話したらですね、いやそういう話は館長にしてくださいって言われてですね、その時初めてですねお会いしたわけです。
なるほど、そうですか。
だからなんかずっと前からですね、中島公園のですね、ホームページとか作っていたんですけどね、その中ではこう中島公園の施設ってのは非常に重要なんですけどね、
はい、
さっぱりこう行ったことなかったんですよね。でそういうことをきっかけになりましてですね、今回ここにお越しいただいてですね、
はい、
放送できるようになりまして大変ありがたいことと思っています。
こちらこそありがとうございます。
それで次の質問ですけどですね、
はい、
この遊びの研究所ってわけなんですけどね、
はい、
もう私ら子供の時ですね、遊ぶ、ね、研究なんてしなかったんですよね、
はい、
だけど遊んでたんですよ、
で
今ですね、毎週土曜日に遊びの研究所ってあるんですね、
はい、
ここではどういうことをやってるんでしょうか。
中島児童会館の中ではですね、いろんな、事業をやっております。その中でですね、土曜日に、例えば工作をするとかですね、昔遊びの達人からですね、いろんな技を学んだりするとかですね、あと実験遊びをするとかですね、本当に、いろんな遊びをですね、お友達と一緒だったり、家族と、みんなでですね遊んでもらいたいということでですね、とにかく毎週土曜日、1個テーマを持って、遊びながら楽しんでもらうという行事をやっております。
は
い、
あ、そうですか、
はい、
一つだけ例を挙げてもらうとですね、どんなことになるんですか。
うん、ですね、今週はですね、折り紙、まあ、色紙を使ってですね、クリスマスツリーを作って て、飾って遊ぶというのもあります。手軽にできる、簡単に親子で作れるクリスマスですね。それから来週はですね、電気を使って、実験をしながら蒸しパンを作ろうと。で、まあ、蒸しパンだけじゃなくてですね、クリスマスの時期も近いので、クリスマスケーキっぽく蒸しパンをですね飾って実験して食べて、美味しく楽しもうということを企画しております。
いろいろ楽しいことがあるんですね。
そうですね。
ただ遊び友研究所の他にもですね、いろいろな行事やっておりますよね。
はい。
で、その他にはどんな行事がありますか？
はい、毎週木曜日、これは午前中の10時半からですね12時までなんですけども、カモカモと一緒という、行事を行っています。これはですね、乳幼児、小さいお子さんを連れの、お子さんと、それからそのお子さんお連れのですねお母さんたちを中心にですね、場の開放をしましてですね、いろんな、まあ、もちろん工作なんかもやってますし、絵本の読み語りをやってたりですね、体操をしたりとかしながらですねお母さんたちと、それから小さいお子さんと一緒に遊ぶということをやっております。それから金曜日のですね4時半、3時半からですね3時半から4時までの間なんですけども、絵本タイムということですね、読み語りのボランティアさんの、コンペイトーというグループがあるんですけども、その方々がですね、絵本や紙芝居の読み語りなどを行っております。
はい。あ、そうですか。あのフェンスがありましてですね、児童会館の前ですね、かわいい絵なんかが貼ったんですけどですね、
はい、
あの児童会館の前で行われている大きな声でありますね、
はい、
あれは何の声でしょうか？
あれはですね、地下鉄のですね、今あの新しい出入り口を作っていまして、この工事をですね、平成21年3月までですので、再来年の3月ですね、2年半にわたって長期の工事をしております。で、フェンスをですね、まあ、大きな何メートルですよね、2-3メートルぐらいの高さのフェンスがですね、公園の目の前に広場があったんですけども、広場を囲うようにしてフェンスができてしまって、今、まあ、その児童会館も半分隠れているような状態です。はい。
ああ、そうですか。児童会館がですね、中島公園にあるメリットは何でしょうか？いろいろあると思うんですけどね。
まあ、今あのフェンスがあるということで、そのフェンス、ただ白い壁が2年半あるということで、結局子どもたちもなかなか遊びに来れないということですね。逆にそれを、デメリットというかですね、メリットに生かそうと思いまして、子どもたちの絵を募集して、デザイン加工して、今大きく拡大して貼り付けてあります。で、描こう夢の広場、夢の児童会館という名前でですね、それを貼り付けてありますので、それも見ていただきたいなと思うんですけども、結局児童会館が公園の中にあるというのはですね、公園に遊びに来た人もですね、フラッと来れる、それから観光地、観光ホテルが、大きなホテルがいっぱいありますけども、例えばホテルに泊まりに来た、市内じゃない、道内、それこそ国外の人もですね、フラッと来てですね遊びに来れるという、札幌市内ではなかなかそんなところはないというところでですね、公園の中にあるということで、公園も一緒になって、遊べると、一粒で二度おいしいでも三度もおいしいというようなことが児童会館にとってもメリットになっております。
ああ、そうですか。そうするとですね、公園にフラッと行ってもですね、児童会館に寄ってもよろしいわけですね。
はい。
それに旅行に来た人でもですね、
はい、
パークホテルとかいろんなホテルありますからね、いっぱいですね、散歩してる人いっぱいいますよね。
そうですね。
そういう方も来ていただいて結構なわけです。
はい。
次にですね、児童会館についてですね、学校の先生に聞いたところですね、
はい、
子どもたちを預かってくれる場所として期待されているような印象を受けたんですけどですね、はい、これについてはどう考えますか？
札幌市内今、148館あります。学校内に入っているミニ児童会館というのも合わせてなんですけども、その中にですね、児童会館の中に、 留守家庭児童対策として児童クラブというものが設置されております。それは日中お母さんお父さんたちがですね働いててですね、保護者がいない子ども、まあ、その他、いろんな理由によってですね、なかなか日中保護者が見られないということでですね、そういう時に登録をしていただければですね子どもを預かることができます、直接、
あ、そうですか、
はい、
じゃあいろいろな利用のされ方あるわけですね。
はい、
そしたらそろそろあれですか、CM 入ります。それではお願いします。
はい、ボーリング、ゲーム、映画、カラオケ、ダーツ、ビリヤード、遊ぶならスガイ&ディノス、スガイならコズミックボール、ノルベサならパーティーボーリング。スガイ&ディノスは連日深夜営業中。今すぐスガイ&ディノスへ GO。 スガイビルは南三条西一丁目、観覧車が目印、ディノスノルベサは南三条西五丁目。みんなで遊んで楽しんで、今日もスガイが一番。
インターネットで街の情報を発信しませんか？ヤマハナ、アケボノ、交際地区の総合情報サイト、ヤマハナ .info では、地域の様々な話題をお待ちしております。商品やお店の宣伝も、ヤマハナ地域の方なら、どなた様も無料でできます。詳しくは、インターネットで、ヤマハナを検索してみてください。
ホンダ明治ギャラリーは旭川のスタルヒン球場前のスタルヒン像をはじめ、北海道の風土に根付いた作品を数多く制作した彫刻家本田明治の作品を展示しているギャラリーです。毎回テーマに沿った作品を展示し、北海道の芸術を育む場として、またもっと身近にアートを感じてもらえるような空間として遺族が運営しています。開館は火曜日から土曜日、午前10時から午後4時までです。住所は札幌市中央区南15条西13丁目 1-34。 お問い合わせのお電話は 011-530-3050、 011-530-3050。 ホームページは本田明治ギャラリーで検索してください。無料で開放しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。
中島パフェからのお知らせです。中島公園の野外彫刻をきれいにしよう。札幌祭り最後の夜、山之内武雄の名作母と子の像が無残にも押し倒され、さらに母と子の4つの目を真っ黒にされました。こんないたずらは絶対にやめましょう。野外彫刻を大切にしよう。中島公園をきれいにしよう。
あ、どうもありがとうございました。そしたら再び館長の質問には入るんですけどですね、
はい、
最後の質問はですね、これ中島児童会館についてですけれども、
はい、
あそこの児童会館というのはですね、前のかまぼこ弊社という話ありましたですね、はい、あそこにはですね第11空挺師団というのが入ってたんですよね、
はい、
それの一分隊がですね、
はい、
これちょっと本に出たんですけどですね、
はい、
それでそのような伝統のあるですね、
はい、
中島児童会館なんですけれども、
はい、
将来の予定とかですね、
はい、
夢などについてお聞かせください。
そうですね、来年再来年なんですけども、60周年を迎えます。はい、でまあ未だにそういった形でですね、みんなに愛されてですね、子どもたちが多く来て、まあ、子どもたちだけでなく、先ほど言いましたようにお孫さんを連れたおじいちゃんおばあちゃんも来るような施設になっております。でこれはやっぱり、いつまでもですね愛されたいっていう意味とですね、もちろん地域の人に愛されるとともにですね、先ほど言ったように札幌市内、札幌市外、 阿波くんは国内国外までですね、知っていただけるような児童会館にですねぜひなっていただきたいなと思いますし、そのためにですね、中島公園を活用した事業なんかもですね、多くやっていきたいなと思っております。
ああそうですか、はい、本当に中島公園の児童会館っていう感じなんですね。これは私の方から見たらですけどね。
そうですね、児童会館は切っても切り離せないですね、
それでですね次にですねこちらから質問したいことがありましてですね、
はい、
いわゆる中島公園についてなんですけどですね、
はい、
ですね例えばですねこう山が一番美しく見えるのはですね行革8度って言われてるんですよね、でパークホテル前からですね勝負駅ありますね、勝負駅で、はい、池越しに見る森屋山がまさにこの角度なんですけどね、
はい、
で最近こうビルが建ってですね次第に見えにくくなっていますがね、
はい、
これについてはどう考えますか。
やっぱり都市とその公園というのは、これは特にその札幌の公園っていうのが、中央区の中にある公園なんか特にそうでしょうけども、やっぱり共存して成り立ってるもんだと思うんですよね。でその景観を壊してしまうというのはやっぱりその建物にとっても、それから公園にとっても、何のメリットにもならないですから、やはりその辺の景観も、大事にしつつ、住んでる住民の方が住みやすい町にしていくということで、その辺はやっぱり行政も特に行政の力というのがやっぱり大事になってくるのかなと思いますね。でそこに伝えるために住民の方はやっぱりこういう景色が壊れていくということをですね伝えていくことも同時に大事ではないかなと思いますね。
あ、そうですか、
はい、
そしたら中島ラジオ中場としてもですねどんどん伝えていきたいと思います。
そうですね、
はい、そしてですね今年の札幌祭りの最終日ですけどね、
はい、
6月の16日の夜なんですよ、深夜なんですよね、
はい、
芝生の広場のですね野外彫刻がいたずらで倒されたんですよね、
はい、
でその次の日ぐらいですね、
はい、
今度は目を真っ黒にされたと、
はい、
倒れたのは一生懸命管理指標でもちゃんと元通りにしたんですけど、今度は目の方をいたずらされたと。でこのようなですねいたずらを防止するためにはですね、
はい、
まあ、我々大人の方はですね、
はい、
どのように指導していったらよろしいんでしょうか。
うちもですね、まあそのなんて言うんでしょうね、美術作品ではないとはいえですね中に立っている施設です。で、うん、お祭りその他、まあ、夏になると特にですね花火とかをする、若い子たちがですねいたずらをしてったり目の前の玄関にゴミを捨てていったりというのが非常に多いんですね、うん、でとにかく児童会館それから、まあ、こぐま座子ども人形劇場こぐま座なので目の前で若い子その中学生か高校生かわからないですけどもその子たちが目の前でやってることをですね、見過ごすっていうのはいけないのでですね僕も内心ドキドキしながらもですね、うん、毎回注意はしには言ってるんですけどもやっぱりまあそういったことで促していくことがまあそういったいたずらだったり、まあ、いたずらで済んでればいいんですけどもそれが本当の大きな事故になってしまうと大変なことになりますので、うん、それを防止する手立ての一つなのかなと思ってはいますけども、はい、
まあ、大人は勇気を持って注意することが必要なわけですね。
そうですね、
一つですね、それではですねこのもう一つの問題はですね危険防止のためなんですけどですね、
はい、
池の周りとかああいうところに立ち入り禁止とかってもうずらずらずらっとこう、はい、張り巡らすわけですよね、だけどこれについて危険防止要するに子どもたちを危険から守る方法についてですね、
はい、
まあ、これも一つなんでしょうけど他にもいろいろあると思いますけどね、それについてお聞かせ願いたいんですけど。
そうですね、児童会館に置き換えて言いますと、私たち職員の仕事というのは子どもたちが遊べるために遊びを指導するというのはもちろんあるんですけども指導という言葉はちょっと変なのかもしれないですけどもそれと同時にですね子どもたちが怪我をしないように安全を守るというのも私たちの大事な仕事なんですね、うん、 ただ、安全ということを重視するばっかりにダメダメダメダメと言ってしまって、先にこう予防線を張ってしまうということになるとちっとも面白くないことになってしまいますので、ある程度のところまでは、やらせてあげる。でも絶対危険だというところに関しては私たちが身をもって止めてあげるとか、日常の中で怪我がないようなものがないかということを見ていくということでですね、予防線というのは簡単なんですけども、そこを張らないでいかに予防してあげるかというのが一番大事なことなんじゃないかなと思って常日頃やっていますけども、なかなか難しいですけどもね。
そうですね、はい、難しいけれどその辺はやっぱり一番大切なところですね。
そうですね、
ですね、忍者遊びをしている子どもたちを新聞で見たことがありますっていうのは、新聞だけじゃなくて実際いっぱい見てる、はい、見てますよね、はい、毎年やってますん で新聞にも載ってますってことですけど、はい、その他にどんな遊びを中島公園では していますか。
そうですね、昨年忍者ごっこをですね、夏にやったんですけども、今回ですね、遊びの劇場冬の陣ということでですね、外でですね、冬雪の中で思いっきりごっこ遊びをしようということでですね、寒さに負けるな雪遊び、ミスター鏡餅と遊ぼうというですね、むちゃくちゃなタイトルをつけてですね、来年1月17日の木曜日1時から3時までの間でですね、小学生を対象にして、公園内で、バカバカしいまでの雪遊びをしようかと今計画しております。はい、
ミスター鏡餅には誰がなるんですか。
ミスター鏡餅にはですね、一応私たちと子供人形劇場こぐま座の、共催ですのでですね、役者さんを揃えてですね、バカバカしいまでにですね、ライトや明かりや、ライトやその照明とスモークだったりという演出もつけながらですね、導入して外に出ようかと思ってます。ただそういう意味ではですね、大人もバカバカしいまでのごく遊び遊びを楽しもうと計画しております。
いや、これは楽しそうですね。
はい、ぜひ旗から見ててください、
ね。そうですね、ぜひ見に行きたいですね。
近くで見ない方がいいと思います。あ、そうですか。僕で笑ってるのが一番いいと思います、はい、
それではですね、中島公園の将来についてはどうあってほしいと思いますか。
先ほども言ったんですけども、
そうですね、ありましたね、
公園が本当に中島公園というのは他にはない特別な公園でして、中に文化施設もあれば私たちのようなその子どもが遊べる施設もある、それから大人が、音楽を聴ける施設もありという形で、さまざまな施設とそれと公園のその自然と成り立っているというところで言えばですね、そういった施設と公園が、共存共栄しながら、楽しい授業も含めて作っていくことでですね、より良い公園を作れるのではないかなと、さらにこう他にはない公園になっていけたらなと、私たちも考えてますし、そのためにいろいろな事業を展開していきたいなと思っております。
ああ、そうですか、はい、もう児童会館はそうすると中島公園にとってもですね、強い味方ですね。
そうですね、公園と児童会館は本当に切り離せない関係となっておりますね。
最後にですね、はい、中島公園で一番好きな場所はどこですか。
そうですね、景色を見てというか、私たち落ち葉を拾って秋に、綺麗な落ち葉を拾ってそれをはがきにつけてですね、簡単なこう綺麗な絵はがきを作ったりする行事なんかもやってるんですけども、その葉っぱを拾った時に一番綺麗だったのが、ボート乗り場の方から九条通りの方に向かって見えたその木々と、それとビルと、それと私たちの建物と、それと池、そのコントラストが一番綺麗だった印象がありますね。
あ、そうですか、
はい、
なるほど。それではですね、以上のほかにですね、何か、はい、館長の方から付け加えることはあるでしょうか。
はい、とにかくですね、児童会館の方で遊ぶ子はですね、児童というのは法律上は高校生までなんですけども、本当に0歳児から高校生まで遊ぶことができます。で、0歳児、小学校未満のお子さんもですね、お母さんお父さん、それ った保護者の方と一緒に遊ぶことができますので、ぜひぜひこちらの方に来てください。お待ちしております。
はい、皆さんぜひ児童会館へ。それではですね、3曲目に入りたいと思いますけど、3曲目はですね、やはりジュリーロンドンのですね、ベッサメムーチョです。はい、それではですね、話題の2はですね、中島公園についてなんですけど、最初の話題ですね、中島公園に北狐って言うんですよね。北狐へ来たのご存知ですか？
いや、知らないです、
ね。ああ、そうですか。なんか、来たみたいなんですけどね。はっきりしたものはないんですよね。最近、中島公園に北狐らしい動物が走り回っているというような話を聞きました。写真も送ってもらいましたが、よくわかりません。目が光ってるんですけどね。目だけなもんですから、わかんないんですよね。場所だけはですね、特定できます。で、私自身もですね、12月6日の夕方にですね、写真と同じ場所で、それらしき動物が、勝負池ですね、北西岸というから、大体売店緑の方ですね、あの辺の池から、中島っていうから、池の中の島ですね、に向かっていくの、走っていくのを見とったんですよね。とにかく、猫でもないことは確かですから、犬でもないですから。そして、言われてみれば、キタキツネかなと、遠くの方ですけどですね。で、勝負池は凍結しているものですからですね、氷の上を走っていくんですよね。それでですね、実はメールが来たんですよね。12月4日ですね、ヤマハナの橋本さんからですね、次のようなメールをいただきました。最初の方は省略しましてですね、さて、昨日会社より帰るとき、久しぶりに中島公園を縦断して帰宅しようと、キサラの横の細い道、レンガ造りで小さな橋に行き着くところを歩いておりますと、目の前にちょっと小太りの猫がやってきましたと。ガッとよく見たら、キタキツネでしたって言うんですよね。これ一つの証言なんですけどね、証拠がないんですよ。で、豊平川で見かけたことはあったんです。豊平川はですね、河川敷で、白石、この時は白石川、区側にいたそうですね。で、まさか中島公園のど真ん中でばったり出会うとは思いもよりませんでしたと。だから見たのは確かだと思うんですよね。ちょっと痩せ気味のその北狐は、私の顔をじーっと見てたんですから、間違いなく北狐ですよ。何もくれないと分かったらですね、さっさと中島公園駅の方に行ってしまったと。だから中島公園駅に行っちゃったんですよね。だから駅に用事があったんだと思うんですよ。あと地下鉄がありますからね。で、この時間っていうのはですね、午前の2時30分頃なんですよね。いや、遅くまで働いてるんですね。で、そんな時間だから、もちろん地下鉄走ってないですよね。これ実はね、冗談じゃなくてですね、青函トンネルありますね。あれで函館から青森まで行ったキタキツネいるんですよね。割とトンネル好きみたいなんですよ。だから地下鉄でマグマライ行って、マグマライで山に行ったっていうのは私の推理なんですけどね。合ってないかな。それにしてもですね、今年は中島公園で桜マス、キタキツネ、まさにキツネに包まれたような出来事にございましたっていうことなんですけどね。で、このことについてですね、12月6日の掲示板に投稿するとですね、8日にですね、中島公園のウォッチャーなんですよね、中島公園いつも歩いてる人ですよ、 M さんより次のようなメールがいただきました。で、これもですね、掲示板に掲載させてもらいました。もう掲示板ちょっとね、寂しいもんですから、メール来たらみんな転載しちゃうんですよね。それで推測ですが、ミンクの可能性も考えられます。夜行性の動物で明るい時は姿を見せませんので、添付の写真は売店緑の前の撮影ですが、このミンクはちゃんと写ってました。間違いなくミンクです。藤棚横の展望台って言うんですけどね、中島公園駅から北野の方に向かっていくと藤棚ありますね、日本庭園の横丁ですけど、その下のちょっとこう池にせり出した台みたいにありますよね。これを一応展望台とこの下呼んでるんですけどね、展望台下にですね、住処があるようだった、これミンクの住処があるようだったんですよね。で、冬になると、池の中の島に往復しているような足跡がめくれると。足跡はもう凍結したところに雪が降るとですね、非常に見やすい状態になってますからですね、これはミンク、これは人間、これはカラスとかすぐ分かるようになってますから。だからミンクと犬と猫だったら分かるかな。ちょっとこの辺は分かんないんですけどね。で、確証はできませんので、ね、中島パフェの掲示板ではなく個人メールにしましたって言うんですけど、これもまた掲示板に上げてしまいました。そしてですね、それに対するカラスさんという掲示、この人は掲示板ですけどですね、キタキツネは数年前にも何度か出たことがありましたって言ってですね、以前に 写真を送ってくれたことあるんですよ、掲示板で。また日本庭園の池からですね、鯉を取ったのを見たという話も聞きました。どういう道筋でやってくるのか分かりませんが、不思議というか珍しいではありますねと。で、 M さんというのはハンドルネームは大和さんのような気がします。そうなんですよ、大和さんなんですよね。 M さんは観察はですね、他を引き離していると抜群であることなんですけどね。私も M さんから何度か珍しいニュースをもらっていますと、ミンクと言われる小動物がその場所で魚を捕っている写真を M さんに見せてもらったことがありますと。魚を捕っているところのミンクも写したそうですね。これをうちの掲示板に上げてくれよかったんですけどね。それで池の鯉がいなくなった原因は大きな部分がミンクやクシネもあるかもしれませんと、ここが都会の真ん中と不思議な気持ちに襲われますと言ってます。で、写真はラジオではお見せできませんので、中島パフェの掲示板でご覧になります。ただキタキツネについてはですね、足跡と言われてるのもそうですね、目が光ってるっていう目の部分しかないんですよね。だからちょっと心もとないんですけど、ちょっとですね、次の話題はですね、山花ご近所に対する思いってわけですけどね、退職したらですね、地域活動と思っていたのですが、6年前ですね、中島公園で近くに転居したばかりの時はですね、地域の活動に参加してもですね、知らない人の中でね、かえって居心地が悪く感じるばかりでしたと。それで自己紹介代わりにですね、中島公園に関するサイトを開設したんです。で、それが中島パフェなんですね。で、その後中島パフェを通じて多くの地元の人たちと知り合いましたと。山花、明日もいい天気とかいろいろありますけど、あれみんな中島公園のホームページを通して、そのメールから来て連絡があってからっていう話なんですよ、全て。それでもってサイトを開設して4年を過ぎたですね、札幌祭りの最終日のことですから、山口拓の彫刻ですね、母と子の像がですね、悪質ないたずらに遭いました。その出来事をきっかけにですね、この番組でいたずらをやめよう、中島公園をきれいにしようという CM を流すことにしました。それと同時にですね、呼びかけだけではなくて、何か中島公園をきれいにする活動に参加しようと思っていたらですね、タイミングよくですね、札幌彫刻美術館友の会の橋本会長からですね、呼びかけがありまして、12月8日の中島公園文学館でおって、市民参加による文化財の美化の保全運動に関わるささやかな集会に開催に参加しましたと。で、将来的にはですね、先ほども申しましたけど、中島公園友の会のようなものができるといいなと思っているところです。それでですね、6月と10月にはですね、クリーンカムカムが清掃運動に参加しました。中島公園の中を流れるカムカム川の清掃と思っていましたが、札幌シニアネットとして参加したものですからですね、清掃担当区域はですね、すすきのからシニアネットが入っているアウクン前放水小学校ですね、そちらの前の方になってしまったんですが、これ話途中ですけどですね、そろそろ時間なもんですからですね、エンディングナレーションの方一つよろしくお願いします。
人と人のがつながると、人と町がつながり、町が元気になる。山花をつなぐものに、地域を一周する路面電車と山花新聞、ホームページ山花 .info、 中島パフェと朝日山森と人の会とともに、このラジオ山花明日もいい天気が街づくりのお手伝いになればと思います。また前の放送をお聞きできなかった方は、インターネット放送山天 FM、 ひらがなで山天、一つ開けてアルファベットで FM で検索していただきますとお聞きになれます。
はい、どうもありがとうございました。次回はですね、フィコさんとニコルさんのですね、ラジオ気になる話です。お二人の、ほんわかなトークをお楽しみください。次回のラジオ中パは2月14日です。文化財の美化保全、中島公園をきれいにしようと、そのような内容についてもやりたいと思っています。8時からですね、1時間にわたりラジオの中パを聞いてくださりありがとうございました。スタッフの皆さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
館長さん、今日の放送はいかがだったでしたか。
少しでもいろんなことを知ってもらえたらありがたいなと思います。本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。おやすみなさい。